栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は自治医科大学附属病院救命救急センター長的藤隆先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、実はですね、私たち今自治医科大学附属病院のヘリポートに来ています。今日お天気もすごくよくって、筑波山も南大山もちょっと雲かかってますけれども綺麗に見えて、あっちは那須
五連山ですね。
はい、はい、
向こうが筑波山。
筑波山ね、はい、よく見えてますけども、
筑波佐野とかあっち栃木の方の山かな、遠くまでよく見えますね。
よく見えてますね、はい、このヘリポートですが、もうまさにもうちょっとこう匂い立つような、もうピカピカできたばっかりという、まあ、今日はですドクターヘリのヘリポート運用についてのお話をね、詳しく伺っていきたいと思います。まず私たちが今いる場所なんですが、自治医科大学附属病院の中のどちらになりますか？
ちょうどそちらに行きますと、はい、正面玄関、
照明玄関
があって、はい、まあ、道路から皆さん通った時に、はい、自治医大だなと思うのが正面玄関で、
あ、なるほど、4号があってね、松林、はい、がありますもんね、はい、
その右脇の方に立体駐車場があって、うん、その立体駐車場の上です、はい、実はあの立体駐車場もあの新商社の方とかが、うん、あの雨に濡れないで乗り降りしたいという時に、はい、うん、立柱というのはなんか非常に便利だと。
確かにそうですね。
そういう意味で非常にご要望が以前から強かったものと聞いておりますので、うん、はい、そういう意味でのサービスの向上とともに、まあ、せっかく作るなら上にまあヘリポート、あとは下に院外薬局とかもありますので、はい、まあ、いろんな意味で利便性が向上したんじゃないかと思ってます。
そうですね、まあ、ヘリポートにしょっちゅう来ることはないんですけれども、ね、間口が非常に広いと伺いました、はい、
先日理事長も視察に来られまして、あの元うちの大石理事長というのはあの消防庁の長官をされてた方で、まあ、いろいろ日本各地のいろんなヘリポートは見てきたが、はい、これは俺の知ってる中でも最も広い方だと、あの太鼓判をしていただきました。
そうなんですね、非常に開けていて、まあ、これ上空からもね、はい、白の十字のマークと、それから自治医科大学ユニバーシティホスピタルという文字もくっきり見えて、
なんといっても独協さんが頑張っていただいているドクターヘリというのは栃木県のほぼ全域を、まあ、長くても15分20分で、カバーできるところでありますので、まあ、そういうヘリでピックアップした患者さんをよりよく治療するというところを独協さんと頑張っていきたいと思ってます、
はい、今ドクターヘリの運用というのもどんどん増えてきてるんでしょうか？
一応まあ横ばいではあるんですけども、問題はそのヘリで連れてきた患者さんをどこで見るかという点では、今どこも救命センターは忙しい状況ですので、まあそういうのを今まで以上にまあ独協と手分けして、患者さんを栃木県の県民の方を見るということができるというのは非常に喜ばしいことだと思っております。
そうですよね、この自治医科大学のある場所も考えても、栃木県内当然全エリアカバーですし、そして都内から搬送される、また近隣の県からも搬送されることを想定されているということですね。
そうですね、あのもちろん県民が第一なんですけども、同時にまあ、あのご存知のように首都、それからまあ、あまり考えたくないですけど南海トラフとか、うん、そういう大規模な災害の時に、まあ、ハブとなるような、はい、特にヘリの搬送を今後重視されると思いますので、そういうののハブとなるような場所というのは非常に大事なものだと思います、まあ、そういう中でその一つとして活躍できることを期待しております、
はい、我々も大地震を経験してますけれども、やはり大きな地震が起こるともう道路がもう全く使えない状態になりますものね。
そうなんですね、まあ、あの最近圏央道とか走られたことあります、はい、あの周りなんかも今非常に大きな倉庫とかができているのも、うん、まあ、そういう時のことを考えた時に、まあ、多分圏央道と、まあ、北関東自動車道あたりのこの間に挟まれる部分というのは多分一つの非常にこう国全体としても何かあった時の 砦というか要になると思ってます。
まあ、災害が少ない栃木県なんていうのは言われてますけれども、首都圏また他の地域でそういった災害があった時には大活躍する、まあ、そういった意味合いも含まれてるんですね。
そうですね、あの災害が少ないって言ってると大体災害って起こるのであの、まあ、起こる起こるって言ってて起こらない分にはなんか笑われるだけで済むんですけど、起こらないと思って過小評価することが一番やはり救急とか災害については危険ですので、まあ、そういう意味だと、まあ、いつ起こってもいいように、まあ、その時に期待に応えられるように、はい、整備していく、今後とも頑張っていきたいと思います。
はい、ドクターヘリの運用というのはもう始まっているのでしょうか。
一応ヘリポートの認可は終わっているんですけども、まあ、実際独協さんと習熟というか、まあ、降りるのに慣れるとか、まあ、そういうことも含めて、少し時間をかけて本格的な運用は年を明けてからと考えております。
そうするとドクターヘリに乗る、まあ、ドクターだったり看護師さんも今一生懸命訓練、まあ、いろいろ練習とかやってらっしゃるということですね。
ドクヘリの運行自体は独協さんがやってるので、基本的には独協の方が、はい、担うことになってますが、同時にそれだけだと申し訳ないので、はい、うちからもスタッフを出して、そちらにも協力できるように考えています。
なるほど、はい、以前はですね、まあ、このヘリポートができるまでは大学のグラウンドでヘリを受け入れて救急車で搬送する必要があったと聞いておりますが、
グラウンドに降ろすとなるとですね、救急車以外に、消防車も、待機していただかなければならなかったり、まあ、その度ごとに事務の方もその降ろすところに待機したり、もちろん我々も行かなければいけないと、非常に手間のかかることもありますし、何よりまあヘリ芝生ですと、はい、ちょっと重いヘリだと沈んじゃったりとか、そういう危険もありますし、まあ、何よりせっかくその栃木県をあっという間に搬送されても、そこからの時間かかってしまっては身も蓋もありませんので、今回のヘリポートの場合はオペ室、それから心臓のなどのカテーテル室、それから私どもの救命センターにも直結しておりますので、多分その辺の改善は随分見込めると思っております。
そうですね、先ほど救急棟のエリアも改めてじっくり見させていただきましたけれども、本当にその先生方の治療をしやすいように、患者さんにこう負担がなるべくかからないようにといった、まあ、そういった、まあ、場所だったり機材だったり医療機器だったり、まあ、そういったことがちゃんとこうね設置されてるわけですね。
はい、もちろん我々のやる気も大事なんですけど、まあ、いくらやる気だけがあっても、はい、やっぱり器具それから場所が揃わなければいけませんので、はい、まあ、今回の場合も高速に取れる CT とかに非常に近いところに配置できましたので、はい、多分その辺も含めて今まで以上に助かる患者さんが増えるんじゃないかというふうに期待しております。
はい、ありがとうございます。今回ですね、まあ、初めて外収録になりますかね、はい、
気分いいですよね。
気分いいですね、しかも今日は風もほとんどなくて、もう雲一つないというかありましたけれども、はい、上空は真っ青な秋晴れの空が広がっております。自治医科大学附属病院ヘリポートで的先生にお話を伺いました。先生、また来週もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。